はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、マインドでございまーす。はい、久しぶりに、いつもの、久しぶりに、あれ、俺、口が動いてないぞ。ちょっとお待ちくださいね。よ。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、マインドでございます。久しぶりに、いつもの、です。はい、久しぶりにいつものでございます。死の森近さん待機ありがとうございます。そして元囚人さんも待機ありがとうございます。そして当選坊地さんさんニコニコ告ありがとうございますやで。まあそんなこんなでですね、久しぶりにいつものですね。はい、久しぶりにいつものでございます。いや、いつものが久しぶりってどうかとは思いますけどね。はい、というわけで、こんにちは、こんばんは、毎度でございます。久しぶりにいつものなんかアリスさんが、いないという感じのあれではございますが、今ポコンって音が聞こえたな。今ポコンって音が聞こえましたね。ポコンって音が、はい、ポコンって音が、アリスさん、今のポコンって音はアリスさんかな。はい、
実はアリス、
実はいた。なるほど、
実はいや、なんかね、
はいはいはい、
22時前に来れるはずだったんだけどね。
ほうほうほうほうほうほうほう、
パソコンのネットが全然つながらない
。そんなことってあるんだ。
あの中継のあれも繋がらないし、
はいはいはい、
でゴタゴタし、
ほうほうほうほうほう、
今ここ
、うん、はい、まああの通、うん、アリスちゃーんってうどん伯爵さんがね、アリスちゃーんって言っておりますが、うん、は
い、苦しゅうない、
苦しゅうない、あ、これ背景間違えてた、今日の背景はこれですね。苦しゅうないということでですね、アリスちゃんの、画像をそろそろ出そうかなって思っておりますんで、ちょっとお待ちくださいね。準備いたします。お待ちください。はい、
お願いします。
了解。さあ、というわけでですね、よいしょ、これだ、これをこうして、こうして、これをこうして、こうして、なんかあの、画面になんかあの、謎の黒い物体が映っております。ちょっとお待ちくださいね。
なんだろう、モノリス？
モノリスが映っております。ちょっとお待ちくださいね。
怖いな。
そう、先週、ゲストの方が来ていただいたので、その分とのね、調整がうまくできてない感じではございます。ちょっとお待ちくださいね。モノリスを一旦消しまして、そして、こちらを、お出ししたいと思います。はい、何でしたっけ？モノリス。うん。今時の人はモノリスとかは知らないんだろうな。まあ、確かに知らないって方。
いや、でもほら。
はい、はい。
つい、なんか、去年さ、ほら。
はい。
なんか、どっか海外の各地にこう、黒いモノリスみたいのが出たとか。
そうですね。お、ちょっと待って、アリスさん、でかかった。アリスさんがでかかった。
ごめんね。
いや、こっちのミスでございます。
なるほど。
アリスさん、ガチコ
もしかしたら出るかな。
はい。はい、これぐらいで OK かな。はい、というわけでアリスさんもいらっしゃいませ、こんばんは、ということで。
こんばんはです。
そう。アリスさんの遅刻した理由は何だったっけ？回線が、あれもんだったわけですね。
ちょっと繋ぐまでが疲れた。
お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。
ありがとうございます。
ちょっとボリューム調整いたしますんで。
なんかね、はい、繋がり悪いんだよね。
ボリューム、音量のボリューム、ちょっと俺がでかすぎるかな。俺がでかすぎて。はい、アリスさん、ボリューム、音量、喋っていただいてもよろしいでしょうか。
です。ちょっと今日は控えめに喋ってます。
今日は控えめ。ほんだらこっちで音量上げますね。勝手に。はい。200% まで上げました。はい。というわけでですね、アリスちゃんはでかくても可愛いということでございますが、うん、まあ、そんなわけでですね、今日もいろんな方が来ていただいた、感じでございます。早速ですね、よいしょ。死の森近さん待機ありがとうございます。元囚人さんも待機ありがとうございます。シスイさんも和骨ありがとうございます。サフリディンアリさん、グッドイブニング。Hope you are healthy today! ということでございます。 はい、そして、うどん伯爵さんが久しぶりにいつものワンマンショーですねということでですね、さくらさんもこんばんは。当選ポジションさん、ニコニコ国ありがとうございます。日本語間違えました。うどん伯爵さんがね、アリスちゃーんで、まあ、間に合ったと思います。間に合ったと思います。
本当は間に合ったんだよ、はい、なんかね、あのね、
はい、はいはい
は
い、
余裕を持ってた時には、
はい、
結構なんだろう、
はい、
やったーっていう気持ちがあるのに、
はいはいはい、
それでゴタゴタしてどうしてもなんかパソコン立ち上げると、はい、まず最初にまず繋がらないんです。
ネットが繋がらない、はい、
そうで、ネットをまず繋げるところから始まるんだけど、
はいはいはい、
ネットを繋ぐところの時間も含めて上がってきてるのに、
はい、
繋がんなくて、
はいはいはい、
ちょっと焦ってなんか繋がらなかったって結構、
うん、
ってなるんだよ。
なんで？
だってなんで間に合わなかったのって自分に自問自答しちゃうんだよ。
まあまあまあまあまあ、そうですけどね。なんでしたっけ？そう、私なんかはもう完全に30分前から準備してる感じなんですよね。
うん。
そう、黙々と。だいたいそのニコニコ生放送と YouTube とツイキャスの配信画面を全部作らないといけないですから、今日もそのね、なんかニコニコの何でしたっけ、そう、配信用のアドレスが保存うまくできてなくて、まあ、OBS スタジオがね、この配信用のツールがバージョンアップしてから昔使ってたプラグインが使えなくなって、今ひーこれ言ってる感じでございますが、そう、こんばんは、遅れたと思ったけど今から始まったばかり、そう、今始まったばかりでございます。まあまだまだアバンなので大丈夫でございます。まあ、そんな
わけで、アバンってなんだ？
放送前のなんたらかんたらってやつ。まあてなわけでですね、まあ、始まったばかりなので、私もね、そう、すでにですね、ニコニコ広告、当然坊主さんさんがニコニコ広告大量に送っていただいてですね、おかげさまで現在11位にランクインしております。
早いな。
そう。で、そんなわけでですね、私もですね、つい先ほど、ニコニコ広告のチケット、
くじをやった
んです。くじをやってですね、7000ポイントもゲットしたんですよ。
なんでそんなに当たるの？
わかんないです。はい。というわけでですね、
あれだよね、
秘密。
ガチャよりもすごく当たってるよね。
そう。秘密結社コンズ名義でですね、その7000ポイントをすべてぶち込んでみたいと思います。はい。超得点、7000ポイントですね。ニコニコ王国、ね。はい。自作自演で送りました。で、さらにですね、7000広告を送ることによって抽選が引けまして、その抽選によってですね、あ、今抽選結果が出ました。はい、600ポイント1枚、500ポイント1枚、365ポイント2枚、200ポイント2枚のチケットをゲットしました。さあ、これで
無限、すごい。
無限ループですね、これ。そう、ニコニコ広告の、そのニコニコ広告の無限ループが今始まっております。はい、
なんだと無限ループが、
無限ループです。で、
始まった。
はい、今600ポイント、入れました。600ポイント入れたらさらに抽選が引けまして、で200ポイント獲得でございます。いや
ー、そんなさ、
はいはい、
そんなガチャがあったらいいな。
こんな大盤振る舞いいいんでしょうかね、本当に。まあ、そんなわけでですね、勝手にニコニコ広告をバンバンぶち込んでですね、365ポイントってなんか中途半端な数字だね。はい、365ポイントもぶち込みの、お、365ポイントぶち込んだらまた抽選が始まりました。はい、抽選結果、じゃじゃん。80% 割引クーポンでした。これは残念。これは有料でないと使えないんですよね。
あ、そうなんだ。
そう。有料課金した時の、そのポイントが80ポイント割引かれるっていうことでございます。さあ、自作自演も終わったところで、ね、あ、また抽選が始まりました。自作自演をしながらまた抽選が始まりました。365ポイントが、1枚ゲットしましたね。もうこれでさすがに抽選来ないでしょ。ニコニコ広告をすると広告用チケットが抽選されるっていうね、無限ループ。はい、これで終わりました。はい、私、自分が持ってるチケットを全てぶち込みましたところで、今日のオープニングトーク行ってみたいと思います。ライブンズナイトトゥデイ、今日は第685回放送でございます。 さあさあさあさあさあ、気合い入れて楽しんでいきましょうかね、うん、レイヴンズナイトレッツイグニッション、うんうん、皆さんこんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、皆さんの地元でありたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。そして
今日、はい、画面向かって右、バーチャルのシスター包丁姫ことアッチラフィムです。
あ、しまった、メインパーソナリティは私、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR とですね、重要、これ重要はい、BGM という、
何が違ったんだ。
いや、アリスさんはうちのラジオのメインパーソナリティですから、
お、
そう、私で区切っちゃう、鍵区切っちゃうのは私の中で許せないことでございます。
あ、
で、
ね、ありがとう、
はい、元主任さんがね、 BGM といい背景といい今日は和風なのかなっていうことではございますが、
そうなの、
いや、
ちょっと着物着とけばよかった。
いや、なんかね、秋っぽい背景にしてるわけでございます。はい、秋っぽい背景ですが、この BGM のタイトルは実は竜宮城っていうタイトルでございます海やんけって話ですよね。はい、
竜宮城、
竜宮城っていう BGM ですね。これ今背景で流れてる、
ちょっとイメージ的には違う感じ、
ちょっと三味線感のあるね、ものを流していたりするんですが、まあ、そんなわけでですね、今日は、ちょっと秋をイメージした感じの、ね、背景でやっていきたいと思います。まあ、めっきり寒くなってきましたね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、私ですね、今日は検察庁に行ってまいりました。
検察庁
に行ってまいりました。
なんでバッ
タ、まあ、ほら、この前バイクで事故ったやつあったじゃないですか。
そ
うそうそうそうそう、あの分のね、いろいろと、事故処理ってわけじゃないですけどね、まあ、そんな感じのいろいろと、あれやこれやをするためにですね、うん、お邪魔させていただきまして、まあまあまあ、いろいろと、実況見聞調書的なものをねもらってきたりした感じではございますが、まあ、特にだからといってなんやねんって話ですけど、別に特に何もなかったわけではございます。いや、何でしたっけ、元囚人さんが、おお、懐かしい検察庁、検察官嫌いですということでですね、はい、うどん伯爵さんが、痛くもない腹を探られましたが、いや、違うんです。まあ、いわゆるですね、なんだろう、そう、相手の方と、まあ、いわゆるその、どっちが悪い、どっちが悪くないみたいな感じのね、その、揉め事とかをしててですね、まあ、こっちも、証拠固めってわけじゃないですけど、その相手の方が、その警察にどのような証言をしたかっていうのをですね、知りたかったんですよ。
うんうん。
そう、
それって聞けるの？
まあ、いわゆる実況見聞調書っていうのがあってですね、それを見せてくれるって感じでございます。
うん。
そう。ですんで、まあまあまあ、かといって、別にそれが、どうだろう、それでなんかしようとかっていう、その、裁判したり、示談交渉したりとかっていうわけじゃないんですよ。
うん、
そう、いろいろと、その、申請したりするときに、まあまあまあ、過失割合とか、全然、うんぬんかんぬんがあったら、あれなので、まあ、先に手を打っといたって感じではございますけどね。はい。まあ、そんな感じでですね、自分から検察庁に行くなんて、私からすると考えられん、っていうことではございますが、まあ、ね、私は悪くないですからね。はい。私は何も悪くない。私被害者ですから。
うん、
そう、
うん。
被害者ですけどね、何でしたっけ、相手側が俺をやってねーって言ってはるから、いやいやいやいやいや、待て待て、みたいな感じでね。そう。そんな感じの、話になりそうだったので、まあまあ細かいことに関しましては、守秘義務がございますので、明かせないんで、あらかじめご了承くださいませ。まあ、そんなわけでですね、 そう、アリスさんは最近いかがお過ごしですか？
あのね、
はい、
いかがお過ごしっていうか、あのこの間ちょっと、まあ、はいはいはい、あのワンピースの映画を見たんです。
ワンピース最近やってますね。
うん、でレッドフィルムで、
はいはいはいはいはいはい、はい、
まあ、ウタちゃんというねキャラクターが出て、はい、まあ、CM ではシャンクスの娘とか、
はあ、はあはあはあ、
まあ、ネタバレにはなる話はしないんですが、
はい、
まあそのウタちゃんはまあ歌を歌うわけ、その歌を担当してるのがアドさんなんです。
はいはいはいはいはいはいはい、あのうっせーわで有名になったあの方ですよね。はいはいはい、う
ん、でアドさんのその中に入ってサカタララバイっていう曲があるんです。
はい、劇中歌みたいなやつですか？
そうそうそう。まあ、7曲歌うんですけど、
はい。
そのうちの1曲の歌方ララバイ、カナでね、
はい。
書く曲なんですけど、
はい。
途中のラップの部分がめちゃめちゃ早口なんです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
剛速球なんですよ。
はぁ、あ。なるほど。
これ絶対歌ってやろうと思って、
はい。
頑張ってるんですけど。
ラップの部分もアリさんが練習してるわけですね。
そう、そう、そう。もう一回聞いてほしい、あれは。
なるほど。ほんなら、アリさん歌ってみたデビューとかする予定あったり。
歌ってみたをやってみたい。
なるほどね。それはそれで。
思える人がちょっといた。
はい、あー、なるほど。
あのね、
うん、
ボーカル、元ボーカル、プロのボーカルの人の、
はい、
みかんさんという方がね。
はいはいはい。
なんかあのお歌のこういろいろお勉強の配信をされてる、配信というか、まあ、動画上げてくださってるので、
はい、
その方の声が結構良くて、
うん、
でその歌方ララバイもちょっとじゃあお手本で歌いますね、お手本うますぎってなって、
なるほど、アリスさんの
ちょっと頑張ろうって思ったの、
はい、なるほどね、
うん。
まあ、アリスさんの歌ってみたが、このレイヴンズナイトで、そのうち出てくる可能性っていうのも考えられるわけですね。
考えられるけど、もしかしてアリスじゃないかもしれないよね。
ああ、そっかそっかそっか、アリスさん名義じゃなくて。
アリスはアリスで歌いたいけど。
そうですね。
あ、アリスの声で歌方ララバイは厳しすぎるかもしれない。
なるほど。
うん。やっぱ早口のとこ凄まじいから、とにかく。
まあ、そのワンピースの映画ね、私を、ワンピース原作自体が途中でね、うん、読まなくなっちゃってて、うん、でもなんかこの映画に関しましてはその原作を知らなくても単品で楽しめるっていう話ですよね。
あの今回見た感想としては、
はい、
あれこれワンピースなのかなってまず最初に思った。
あ、なるほどね。一応ワンピースガイデン的な作品
ワンピースって名前ついてるんだけど、
はいはいはいはいはい、
なんかあのなんだろう、あのルフィって、
はい、
こう仲間詰めるときに、
はい、
なんかこうほら、もう結構強引なところがあるじゃないですか。
そうですね。
うん、うるせえ、行こうとか言って。
あ、そうそうそうそうそう、あのそうそう、なんだろう、
そういうのもないし、
はいはいはい、
ないし、それでなんかね、キャラクターそれぞれが、
はい、
え、なんでこのキャラクターここに出てきちゃったんだろうっていうようなものとか、
はあ、はあはあはは
あ。で、あとなんでこのキャラクターこんなこと知ってるんだろうか、
はあ。
もういろんな疑問が頭に浮かんじゃう映画だったんで、
はいはいはい、
これは一体、終わった後、見終わった後、それは面白かったんだけど、なんか今一つワンピースを見たっていう感覚がないんで、
なんか時系列とかそういったも考察、ついつい考察してしまうような、そんな感じの。
系列的にはもう和の国の直前っていうか、はい、まあそんな感じの期待なんだけど、でも、とりあえず、家に帰ってから、
はい。
うたちゃんの歌をそのメドレーのやつ聞いてたんです
よ。はあ、はあははあ、
で、歌詞を見ながら聞いてたんですよ。
はい。
そしたら、ブワってなって、
はい。
うたちゃんに会いたいってなったんですよ。
意味がわかんねえ。
それで、
まあ、僕は、まあまあまあ、いや、意味がわからんことはないか。わかるわ。あの、感動して、この歌ってる方に会ってみたいっていうのは、うん、まあ、わかる。
歌ってる方っていうかね。
はい。
うん、なんか、うたちゃん一生懸命なんだけど。
はい。
ちょっと無理してるから。
なるほど。てかまあまあ、映画のネタバレになるんで、あんまりね、まだ出たばっかりの映画なんで、
そうなんだけどね、
控えめに。はいはいはい。
とにかく、 あの、ワンピースを見に行くんじゃなくて、うたちゃんのライブを見に行きたいなと。
うたちゃんのライブを見に行きたい。なるほどね。
そう。もう一回行きたいなって思ってて。
はいはいはい。
まあ、とにかく、歌がいい。
なるほどね。はい、鶴瓶さん、ニコニコ国ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれですよね、その、何でしたっけ、映画自体がさ、あの、その曲の盛大なプロモーションビデオになってるっていう作品とかもありますよね。
そんな感じはある。
はいはいはいはいはい。まあ、その辺のさ、代表作っていうかさ、何でしたっけ、そう、まあ、あれでさ、君の名はで有名になったさ、新海誠監督のやつですね。の、それより前の作品の、その、秒速5センチメートルっていう作品があったんですよね。
あれはね、辛いね。
はい、もやっとして終わるんですが、いや、その、秒速 5センチメートルの作品自体が、何でしたっけ、山崎まさよしさんのワンモアタイムワンモアチャンスの主題歌、まあ、使われてた主題歌ですね。
あ、そうだったの？
そうそうそう。で、使われてたやつの、盛大な PV っていう、何でしたっけ。そう。この歌を聴かせるための、何でしたっけ、PV。がアニメみたいな感じで言われてた、こともありましたよね。
なるほどね。なるほどね。はい、いや、でもね。
はい。
楽しい。
ね。
たちゃん、VTuber やってますし。
はいはいはいはいはい。
ちゃんと YouTube でだよ。
なるほどね。
YouTube で。うん、そうそう、歌日記っていうのがやってて、
はいはいはい、
まあ終わっちゃったのかもしれないけど、僕は後から見て、
うん。
うん、なんか、ピントが合わなくって、
うん。
もだもだしている歌ちゃん。
はいはいはいはいはいはい。
うん。いや、まあ、そんなわけで僕は今、歌ちゃんの歌を結構、聴きまくってる感じの日々で。
まあでも、あれですよね、その、やっぱり、アニメありきで歌が作られてるパターンとかっていうのもやっぱりありますよね。
うんうん。
そう。
はい。うん。うたちゃんの声が、
はい。
なんだっけ。フルーツバスケット初期の方のキサちゃんの声か、ルルーシュのナナリーちゃんの声とかってる人なんで、
はいはいはいはいはい。
なんか、すごい元気な声聞こえて嬉しかったんです。
なるほどね。
うん、
まあ、あれですよね。その、何でしたっけ。一時期有名になった魔法少女マドカマギカのオープニングソングなんかも、うん、あれなんかも、その、第10話を見る前と見る後で、歌詞の意味が違って聞こえるっていうのをね。
おぉ。
はい。そういう話もありましたよね。
ど
えそう、というのも、普通に聞いてたら、その、うん、何でしたっけ、主人公である、その、窓か視点の歌詞なのかなって思われる歌詞なんですが、その、10話を見終わった後、気に聞くと、あ、この歌詞はホムホム視点なんだなっていうのが。
ああ、なるほど、なるほど。は
い、それで、わ、こんな意味やってんやーみたいな感じの感動するような。ものがあったりとかですね。
分かった時に震えるよね。
そうそうそうそうそう、そういうのがあったりとかですね。はい、元主任さんがね、
ワンピースも最終章に入ったんで。
はいはいはい。
もういろいろと伏線回収、全部回収しながら、
うん。
進んでるらしいので、
う
ん。
なるほどね。
もうね、小田先生の頭の中はものすごいから、とにかくワンピースは読んだ方がいいです。
まあまあ、あんだけ世界で売れてるわけですからね。はい、
売れてるわけっていうか、本当に世界がすごいんですよ。
はあ、はあはあはあはあ。
見て。
ワンピースか。俺、あっこで、なんだったっけ、
どこ？
全員バラ。
まさかアラバスタじゃないよね。
いや、全員バラバラになって、修行し終わって強くなって戻ってきた後ぐらいからもう見てないです。
あーもうね、
はい、
これはちゃんと見てほしいな。
いやもう その後なんかあの NN 編ぐらいまではすごい面白かったんですけど、ちょっと一瞬その後だれてしまって、うん、まあジャンプを買わなくなったっていうのもあるんですよね。その当時からずっとあの少年ジャンプずっと買ってたんですが、毎週だいたいその時期あたりぐらいからあのジャンプ自体を買わなくなったりするっていうのがあってですね、はい、アスカ文化アタックとかね、元主人さん私はアラバスタ、なるほどね、
なるほどね、
そのあたりから、見なくなったって感じですね。
はい、
まあそんなこんなでですね、なんだったっけ、アリスさんのワンピース語りでオープニングトークが終わりそうだったので、今日のお題を紹介していきたいと思います。さあ、今日のお題を紹介していきたいと思いますが、本日のお題はですね、よいしょ、地元とアウェイでございます。もうねお題を、今更ぶっこんでいきますが、地元とアウェイでございます。はい、コメントで椿さんがうちはウソップ町かなっていうことではございますが、そうアウェイ、地元とアウェイでございます。よいしょ、そうなんか関西とか関東で肉って聞いたら何の肉か思いつくかっていうのがことなんらしいですよね。
そうなんだよね。
そうで地元と他でね全然違うことっていうのはやっぱよくあると思うんですよね。まあ、そんなこんなでですね、地元とアウェイで行ってみたいと思います。地元だと通じるけど他の場所だと通じないものとかですね、あと地元自慢、まあ、他の県とのギャップとかですね、まあ、食べ物、方言、風習、考え方などいろいろと募集したいと思います。まあ、日本と外国の違いみたいなのもね面白いかもしれませんよね。例えば何でしたっけ、地元と海外の違いって言ったらポケットモンスターですね。
ポケモン？
日本だとポケットモンスター、略してポケモンですよね。でもアメリカとかだったらポケモンなんですよ。
ポケモン。
ポケモンなんです。はい。ですです。それもねちゃんとした。なぜそういうことになってるかと言いますと、日本だと、ポケットモンスター、略してポケモンでいいんですが、海外、まあ、特にアメリカとかだとそのポケットモンスターが、下ネタなんですよ、ね、スラングなんですよ、
ね、
はい、ですんで海外だとポケモンなんです。
ポケモン、
で日本とかなら何でしたっけ、結構そのアニメとかのオープニングでもポケットモンスター、略してポケモンみたいなこと言ってたりとかもしてたりする時期もあったんですが、ね、そういうその地元とな、海外とのギャップとかね、そういったものをいろいろと、募集したいと思います。それ特定されない括弧県ということではございますが、まあ、多少は特定されてもねいいかなとは思いますが、はい、
めちゃめちゃその特徴ありすぎてバレるのが嫌っていう人は無理に書かなくても大丈夫、
マシュマロで書いていただければ大丈夫ですね。匿名。
あ、そっかそっか、はい、マシュマロでいいね。
マシュマロでもいいですし、まあ何でしたっけ、掲示板に書いていただく場合も7紙で書いていただければ問題ないとは思います。
あ、そうだな、そうだな。
です。
うん。
はい。
7紙1号とか7紙2号とか。
ですね。
むしろ特産物の名前でもいいよ。小平市ブルーベリーみたいな。うん。
で、ね、バジドンプンさんが、路線が単線とかバスが日に数回とか、あ、まあそういうね、のもいいですね。元主任さんもうちの実家、路線単線でバスは日に数回だよっていうことではございます。そう、ポケットモンスター、略してポケモンね。まあ何でしたっけ、海外の方がこうリスナーさんとして来てる時に、その日本の VTuber さんが、私ポケットモンスター好きやねみたいなことを言ったら、その海外の方がその 顔あからめるとかね、そんな話があったりするっていう勝手な妄想ではございますけど、
いやだってさ、
はいはいはい、
あれですよ、日本人がつけるこう英語の商品名とか、
はい、
あとビルの名前とか、
はいはいはい、
まああれなんですよ、ポカリセットって、
はい、
ポカリっていうのは あの意味はなんか爽やかさのペポペポを最初につけたかったっていう理由だったらしいんですけど、まあ、スウェットっていうと大体海外的には汗とかの方なんです、はい、
ああなるほどね。
ね、飲み物に何々汗って爽やかな汗とか書かれても欲しくないわけ。
あ、まあまあ確かにそうですよね。
うん。まあそんなネーミングとか、例えば高田の馬場のあのビッグボックス。
はいはいはい。
もう壮大な下ネタのビルになって。
確かにね。
うん。そんなことなんで。
ね、あの日本の VTuber さんが海外の方に向けて、その、I like pocket monster とかって言うと、ね、海外さんはキャーってなったりするんでしょうけどね。
大変だ。
まあでもそういう意味だったら、その例えばあのロックマンね、カプコンのゲームのロックマンなんかもね、うん、あの海外とのメガマンですからね、
うん、
とかあとあれですね、ストリートファイターなんかでは、うん、ベガとバイソンとバルログの名前が、うん、変わってたりとかね。
ああ、そうだそうだ、なんかそんなあったね。
そうそうそう、そんなありましたね。
あ、なんかそれで思い出したけど、
はい、
任天堂ダイレクト、
はい、なんかやってましたね。なんか
はい、出る開発っていうか出る予定のソフトが決まって、
はい、
なんか発表のなんか放送やったらしいんですよ。
そうですね、やってました、めっちゃやってました。
あれでちょっと気になったのはベヨネッタとか、
はい
はい、あとなんだっけなんだっけ、テイルズも参戦するし、
はい、
あとなんだっけ、ゼルダとファイアーエンブレム、
はいはいはい。
だけど、ちょっと気になってるのが、北斗の拳の、
はい、
なんかお前はもう痩せているとかいう。なんか、なんだろう、このフィットネスはみたいな感じなんだけど。
まあまあまあまあまあ、ね。そういえば、あれですね、ベヨネッタとかなんかは、ね、任天堂のスマブラ、スマッシュブラザーズなんかにもね、参戦してたりしてるのでね、うん、注意、ファイヤーエムブレム、これねエムブレムなんですよね。エンブレムっていうと、怒られますんでね、気をつけてください。
確かにね、ファイヤーカタカナでも確かにそう書かれてたような。
ファイヤーエムブレムなんですよね。
エムブレム言いにくいよ。
まあ確かに、でも何でしたっけ、そうファイヤーエムブレム、ついついエンブレムって言ってしまいそうにはなりますけどね。まあ、そんなわけでですね、その地元とアウェイネタいろいろと募集したいと思います、うん、ぜひぜひ、そう、皆さんにね聞いてみたいことっていうのもねやっぱありますんでね、その辺も含めてですね、今日のお題のコーナー楽しみにしておいてください。後半のお題のコーナーでは、後半の、お題のコーナー23時からやる予定でございますので、うん、ぜひぜひ投稿いただければと思います。こちらの放送は YouTube ライブニコニコ生放送ツイキャスで行われておりますので、どちらのサイトにですね、コメントいただいても OK です。ちょっと最近ねツイキャスちゃんがなんかコメントがうまく拾えないっていう、バグがございます。ちょっとね先週先々週とかで、コメントを見逃してたやつがありました。誠に申し訳ございません。まあ、そんなわけでですね、
申し訳ないです、
はい、あとですね、アリスさんの、アリスの懺悔室コーナー、こちらの、うん、募集もしております。アリスさんに、懺悔して許してもらおうっていうコーナーですね。
許してあげるよ。
許して
任せろ。
許してくれる、許してくれますか。
うん、
はい、懺悔室のコーナーも募集しておりますのでね、ぜひぜひ投稿よろしくお願いいたします。はい、ではですね、今日は、今日もやっていきましょう。レイブンズナイト、オープニングトークだいぶ、長くなってしまいましたが、まあ、いつもの感じで、やっていきます。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは最近起こったちょっとしたニュース話題なんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週1週間どのように過ごしてたかとかですね、なんかいろいろとやっていく、そんなコーナーでございます。まあ時間つぶしのコーナーでございます。今日もですね、一部いろいろとね 紹介していきたいと思いますのでですね、はい、はい、ではですね、よいしょ、ちょっとね、最近の、イベント関連ですね、イベント関連の話題を、紹介したいと思います。テロップが用意できない、テロップが用意できないので、よいしょ、はい、ちょっと口頭で説明させていただきたいと思いますが、はい、こちら、バーチャル YouTuber のリアルイベント、開始直前に入場券だけでは企画ステージが全然見れないことが判明っていう感じでございます。
どういうこと、
はい、何でしたっけ、そのバーチャル YouTuber さんのそのリアルイベントみたいなのが あったんですが、
うん、
そう、あの入場券っていうのをですね、まずその、リアルイベントに入るためには入場券っていうのが必要なんですが、
うん、
その入場券だけでは会場に入れるだけでですね、うん、その会場内のその企画っていうのはその別口で購入しないといけないっていうことですね。
何それ、
はい、ですんでね、その、うん、何でしたっけ、そう、チケットをご用意できませんでしたみたいな感じでですね、その、そう、だからその入場券とは別になんか各企画窓イベントみたいなのがあるんですが、そのイベントをさらに別でチケットを購入しないといけないって感じですね。ですんで、これでですね、なんか悲しいですね、すげえぼったくりイベントっていうことではございますが、いやー、
なんだどこのバーなんだ、
いや、どこのバーではございませんが、まあまあ、この辺に関しましてはね、何でしたっけ、まあ、どのライバーさんかっていうのはちょっとこちらでは言えませんが、まあ、そういう話があったっていう感じですね。まあ、でもね、そう、あれですね、入場券で入って中のその何でしたっけ、食べ物とかは別でチケットがいるとかなのは、まあ、それはわかるんですけど、
うん、
そう、ただ何でしたっけ、その予約とかその辺も含めてっていうことなのでね、まあなんか遠くからね、オープンステージを遠くから見ることしかできないみたいな、そんな感じの、悲しい出来事があったりしたっていう感じですね、
はい、
とか、まあそんなわけでですね、そういったね、イベントがあったっていう、感じのニュースが一つ出ておりました。さあ、そしてですね、もう一つなんか、紹介しようとしたニュースがあったんですが、どこだ、あれ、あれが閉じてしまった、タブを閉じてしまって、タブを閉じてしまってやってしまった、はい、
ニュース
でございます。どれだったかな、はい、まあいいやでですね、で、この後コメントでですね、元囚人さんが、先々週飲みに行った店はビール一杯2000円だったのだが、ぼったくられたのかな。あー、ビール一杯2000円、
高級なとこですね。
高級ですね。
僕も一回、カクテル一杯3400円ぐらい、
はー、高っ、
たこございます。
あ、でもなんか何でしたっけ、昔なんかどっかの掲示板のコビペじゃないですけど、話でですね、お店に行ってビール一杯だけ飲んだにもかかわらず、
うんうん、
結構な額が請求されて、
うん、
その実は隣のお客さんと伝票取り違えてるんではないかっていう感じで、で警察も呼んで揉めたんですが、結局のところですね、その従業員がお小遣い稼ぎをするためにわざとそういったことをしてたっていう、そんなひどい話もね、なんかで見た記憶がございます。 はい、椿さんはビールは飲めないということでですね、うん、大丈夫、メイドカフェはオムライスが1500円だから。あ、でもオムライス1500円って高級オムライス系のお店だったらあったりするんじゃないですかね。
あるかもしれないね。
の、メイドカフェではございませんけど、オムライスが非常に美味しいね、あのお店がありまして、
うん、
そこのオムライスがですね、うん、でかいサイズを頼むと、
うん、
めっちゃでかいんが出てくるんですよ。
うん、
そう、ラグビーボールを半分にしたぐらいの大きさのオムライスがドコーンって出てきてですね。
何人前ぐらい？
いやー、まあみんなで取って取り皿で取って食べるんですけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
一人用かと思った。
一人前じゃないですけど、そのオムライスね、でかいに頼んだら、ほんまにラグビーボールをこう横にスパッと切った あれぐらいのサイズのやつがドーン出てきてですね。
でもそうするとさ、表面の卵が少ないよ。
いや、卵はですね、トロトロの卵がこうでっかいんがドバーかかっててですね。
うん。
はい、結構、しかもね、ケチャップソース系じゃなくて、デミグラスソース系って言ったらいいんかな。
うん。
茶色い系のソースのやつですね。
うん。
そう。それで、みんなでそのね、トングみたいなんで取りながら食べるっていう感じではございますが、これがまたね、美味しいんですよね。ふわふわの、ね、分厚い卵がかかっておりまして、
うん、
はい、5人前ぐらいありそう。そうですね、だから実際それぐらいで分けながら食べるって感じでございます。はい、オムライスのチェーン店に行っても1000円くらいはするから、メイドカフェなら安い方じゃないかなということではございます。そう、メイドカフェもで、結構私ね、大阪の日本橋に住んでて、まあ、近所にいろいろとメイドカフェあったんですけど、私ね、メイドカフェあんまり行ったことないというか、数回行ったか行かんかったか、そんなレベルではございますが、
行ったことあるんだ。
ありますね。そう、
どうだ
った？いや、どうだったかっていうか、私が初めてメイドカフェを経験したのは、いわゆる東京にありますメイドカフェの発祥の地って言われてるところではあったんですが、そこはいわゆるそのメイドカフェが、出来上がる前からずっとやってたところなので、あくまで店員さんが、メイドの格好してるだけ でして、普通にいらっしゃいませのお店でございました。はい、そこにいる、メガネをかけたちょっと身長高めのメイドさんはものすごく綺麗なお方でございました。はい、で、もう一つ、何でしたっけ、日本橋ね、大阪の日本橋に行ったことがあるメイドカフェに関しましては、まあ、そちらはですね、普通に何だろう、ファミレスみたいな感じでしたね。うん、マジで普通のファミレスみたいな感じではございますが、店員さんがメイドさんの格好をしていて、入った時に、何でしたっけ、いらっしゃいませじゃなくて、お帰りなさいませっていうだけのお店でございまして、まあ、いわゆるほら、うん、なんかオムライスになんか書いてくれるサービスをしたりとか、そういったのがあるようなお店ではなかったです。はい。で、一人ね、私のそのお知り合いの方が、そのメイドカフェにドハマりしてた人いらっしゃったんですが、
うん、
そこはですね、その、店内にライブステージ会場みたいなのがあって、うん、そのメイドさんがそのステージでその踊ったり歌ったりするみたいな感じの、そんなお店でしたね。はい。はい、銀河夏目さん、こんばんは。毎度でございます。
こんばんはです。
さくらさんがね、日本橋毎週のように行ってたけど、一回も行ったことなかったなーっていうことでですね、まあ結構勧誘してたりすることは多かったりはしたんですが、まあメイドカフェもね、コロコロが流行り出してからは、ね、結構廃り出してるっていうのもあるでしょうからね、そのメイドカフェの現状、ね。
うん。
あとはね、その日本橋だと結構気になるお店っていうのが、足湯屋っていうのがありましたね。
足湯屋。
足湯屋。はい。
メイドカフェで？
メイドカフェじゃないです。メイドカフェじゃないですけど、和風の、ね、お姉さんが接客してる感じの。
足湯のとこなの？
そう、そうそうそうそうそうそうそう。ね、なんでしたっけ？大正ロマン。メイド？ さんのいる足湯屋みたいな感じでございます。はい、これでももうどうなんでしょうかね。オープン自体は2006年にオープンしたお店ではございますが、今生き残ってるのかな。
ちょっとこのご時世難しいんじゃないかな。
大正ロマンの足湯屋ということでですね、そういったのも、あった感じですね。はい、あれやりたい。水に魚がたくさんいてツンツンされるやつね、足入れて、
ドクターフィッシュかね。
ドクターフィッシュですね。あれなんかいいらしいですね。はい、ちなみに足湯屋さんはそれって裏オプションとかない健全なお店っていうことではございますが、まあメインの歌通りにあったお店なので多分健全だとは思いますけどね。はい、大正ロマンメイドの足湯屋さん、今は無くなっておりますね。ホームページ無くなっております。はい、日本橋の思い出といえば、入店時のセンサーにかなり引っかかる、ね、ひどい時は何も買ってない時に店に入ったらブザーが鳴るっていうことでですね、いやーでもありますよね。でも焦りますよね。はい、熊野いつきさん、こんばんは。マインドでございます。
さんまです。
そう、何でしたっけ、お店に入るときにですね、なる、あれってね、何だったっけな、コイル系を持ってたら結構鳴ったりするんですよ。
コイル？
コイル、コイル、
針金くるくる巻きの
コイル。そうそう、そんな感じ、そんな感じ、イメージとしては。ですんで、例えば、パソコンショップだとですね、LANケーブルってあるじゃないですか、ネットワーク用のケーブル、あれがこうぐるぐる巻きになってるやつとかを、持ち出そうとした場合に、その、何でしたっけ、防犯タグを切ってたとしても鳴り出します、鳴ったりします。
へえ、面白い。
はい、なんかそういう仕組みになってるんでしょうね、おそらく。
ぐるぐる巻きに反応するのか。
ぐるぐる巻きに反応します。
ちょっと楽しい、やってみたくなるな。
いやー、まあね、確かにね、だから多分おそらくコイル系のものに反応してるのではないかなって思いますけどね。まあ細かいところに関しましては防犯の都合があるので、なかなか教えてくれないとは思いますし、あとそのあれですね、レンタルショップ屋さんとかだったら、ほら専用のカバンに入れてくれるじゃないですか。あれがいわゆる防犯のね、ゲートを反応しなくするような、電波かなんかを遮断するような、
あ、そうなんだ、
袋になってるらしいですね。
なるほど。じゃあそこから出したまんま行くとなっちゃうんだ。
なっちゃうってことです。だからなんか悪さできるとかっていう話も聞いたことありますけどね。その何でしたっけ、レンタルショップのカバンの中になんか物を詰めてね、出ようとするとならないみたいな感じのね。はい、元囚人さんがセンサーか、懐かしいな。昔はセンサーがない店を探して悪事を働いてもらう。いや、良い子は真似しちゃダメですよ。はい。店出るときじゃなくて、店に入るときっていうのがすごいな、そら。ひょっとしたら桜さんのそのカバンの中とか、なんか持ってるものとか、コイル系のものが何か入ってたのかもしれませんね。
でもさ。
はい。
そのコイル系もコイルの大きさにもよるのだろうね。
そうですね。だから何でしたっけ、
だってボールペンの中のが反応しないもんね。
そう、LANケーブルかて1メートルぐらいの二巻きぐらいのやつは全然反応しなかったりしますし、15メートルとか20メートルとかの長いやつがこうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるってやってるやつは反応したりする感じでした。
ああ。
とか、
なるほど。
あとあれですね、薄型のやつなんかでみっちり巻かれてるやつは反応した感じですね。ゆるーく巻かれてるやつは反応しなかったっていうのはありました。はい、で、泉さんがね、よくあったのが他のお店のレンタルビデオを持って行ったら入店時にブラーが鳴るっていうね。まあそれはありますけど、まあ他のお店でね、 まあ、なんか買ったものを他のお店に持っていくの自体はあんまり、もうごと自体を控える方がいいんではないかなって勝手に思ったりはしますが、そう、コイル系のものはなかったらしいですけどね。はい、高和関の子さん、アリチェルナイト、アリチェルナイト、
アリチェルナイト、
なんかお礼みたいですね、アリチェルナイトだと。
ありがとう的な。
そうそうそう。今日も、皆さんお越しいただきまして、アリチェルナイトーみたいな。
アリチェルナイトー、なんか、テラカド2を思い出した
。はい、つばきさん、柔軟剤と洗剤入れる位置間違えた。クソくっいやーね。いやー、ありますね。あるのか？あるのか？
あるの？
あるのか。私でも柔軟剤自体使ったことないですから。
そうなの？
だってそもそも
買った方がいいよ。
何でしたっけ、一人暮らしの時に洗濯するものっていうのが、
うん、
T シャツじゃないですか。
うん、
だけなので、柔軟 T シャツには柔軟剤使わないでしょ。
僕とりあえず柔軟剤は T シャツだけ洗うわけじゃないから入るよ、
はい、ね、入れますよね、アリスさんの場合は。
うん、
だから一人暮らしの時は柔軟剤っていうのは基本的に使うことはなかったです。てかむしろ持ってなかったですね。
うんうんうんうん。
はい、そう、泉さんの持っていったビデオのタイトルが要ですってことではございますが、重要ですってことではございますが、激しいやつ何だろうな、気になりますよね。そう、まあ柔軟剤ではないですけど、私ね、香りをつけるやつっていうのがあるんですよ。それを、ね、うん、一人暮らしの時は利用してました。そう、アロマジュエルっていうの。
うん。
の、緑色のやつですね。
CM を見てるよ。
そう、アロマジュエル、あれがね、緑のやつが結構私香り好きだったので、入れてたりしてたんですが、あれね、うん、私一回量を間違えてすごい量入れてしまったんですよ。
おお。
そう、
どうなったの？
何でしたっけ、蓋にさ、
うん、
キャップにそのメモリーがついてたりしててですね、
うんうんうん、
で私も
う
何も気にせずそのキャップのその擦り切れ一杯まで全部ザラザラザラってバッサー入れたんです。
うん、
そしたらよく見たら私の何でしたっけ、洗濯機の容量を圧倒的に超える量のやつを入れてたらしくてですね。
うん。
はい。
匂い濃くなった？
洗濯物を乾かして、室内で畳んでたら部屋中にそのアロマジュエルの香りが。っていうことになりました。はい。いやー、大変ですって、大変でしたね、これほんと。はい、うどん伯爵さんがね、そこで配信画面にバーンとアロマジュエルの、画面画像を出したりしたらびっくり。いやいやいやいや、それするとアロマジュエルのね、方に怒られるかもしれません。宣伝勝手に、ね、商品のあれを、あれすんな、みたいな感じでね。
そうなのか。
そう。で、コメントでですね、なんか柔軟剤のセットのカプセルっぽいのがあるっていうことですね。熊野いつきさんがですね、一人暮らしの時は洗剤と柔軟剤が一緒になってるやつを使ってました。あー、それ賢いですね、洗剤と柔軟剤が一緒に使ってるやつ。そうで、うどん伯爵さんが部屋中にアロマジュエルの香りがっていうことではございますけど、でもね、そうだから、それで私考えたんですよ、アロマジュエルってさ結構香りが強力なんですよね。ですんで、うんうんうん、その青アロマジュエルをその芳香剤代わりに使えないかと思ってですね。
ごめん、すでにやってた。
そう、アリスさんもやってましたか。でそれをやってたんですが、いやー、うん、玄関先に置いてたんですけどね、慌ててその、出撃するときに、そう、あれもだんだん匂いが薄くなるんですけどね、うん、慌てて出撃するときにそのアロマジュエルを入れてたその入れ物をですね、にカバンを引っ掛けてですね、うん、玄関中にぶちまけてしまいまして、
あ、いい香りが、
で、
いい香りが散らばって
しまった、香りがえらいことになってまして、まあいい香りどころか強烈な香りになりましたね。そう、しかもその水に溶けるようなやつですので結構ね、うん、うん、 結構、お掃除とかも大変でしたよ。そう、玄関周り、一人暮らしなのでキッチンも兼ねてたりしてたのでね、水とかがあれすると大変なことになるような、そんな感じではございました。いやー、ぶちまけてしまいましたね。やってしまいました。はい、というわけでですね、まあ、ヘッドラインのコーナーですね、終了したいと思います。はい、ヘッドラインのコーナーございました。さあ、アリスさん、ちょっと時間が押してますけど、あのコーナー行っときますか。
ちょっと押しすぎるから今日はやめない
か。押しすぎるから今日はやめときましょうか。ほんなら、懺悔に関しましては、次回で、次回、まとめでやりたいと思います。
次回、うん、
ですね。懺悔、はい、でございますんで、うん、では、次のコーナーに突入する前にジングル行っときましょう。レイブンズナイト、お題のコーナーでございます。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右、バーチャルネットキータ保証姫ことカリーセラフィオです。
後半のお題のコーナーもこの2人でお送りしたいと思います。さあ、本日のお題は、地元とアウェイですね。地元とアウェイでございます。はい、
アウェイ、
皆さん自分の地元と、アウェイ、違い何か思いつきませんかということでございますが、そう、何だったっけ、まあ、食べ物、方言とかですね、本当にね、自分ところだと通じるけど海外もそうですし、県外だと通じないってこととかでもね、結構よくあると思います。そんなわけでですね、地元とアウェイですね。そう、まあ、パッと思いつくものいくつか、例として紹介したいと思いますが、さあ、アリスさん、まず、天ぷら。
天ぷら？
天ぷらです。はい、
天ぷら。
天ぷらって聞くとどういったものを思いつきますか？うん、
エビ天、
エビの天ぷら、
うん、かぼちゃとさつまいも、
はい、まあ、そういったそのかぼちゃ、さつまいも、エビとかを衣をつけて油で揚げてるものっていう感じですよね、思いつくものっていうのは、
うん、
まず最初に思いつくのはそれですよね。
まあ、そりゃそうだな、
でしょ。ただ、うん、そのね、某うどんの国では天ぷらって聞くとですね、はい、練り物の天ぷらっていうのがね、うん、まず最初に思い浮かぶんですよ。
練り物？
そう、
ちくわみたいな感じの？
ね、あのね、絶対わからない、わからないと思うんですけど、画像検索なんかでですね、よいしょ、そう、
油揚げみたいなのかな、
何でしたっけ、さぬき天ぷらで検索していただければわかります。さぬき、はい、さぬき天ぷらで検索していただければ、まあ、香川でもいいです。はい、香川天ぷらで画像検索していただければ出てくると思います。
はい、
です。そう、かまぼこ系なんですよね。練り物の天ぷら。 が結構出てくると思うんですよ。白身魚のね。
なんかおでんっぽいよ。
そう、おでんの、おでんっぽいのも出てくると思いますが、そう、
うん、
香川県の場合ですね、あの、
うん、なんかあの、
なんだろう、
はんぺんの長いやつみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
これ何？
え、天ぷらです。
え？
天ぷらです。
本当だ、平天って書いてあるよ。
そう、平天とか
特定特上天ぷら。
そう、そういうことです。上天ぷらとか、
ね、鶏皮入り揚げかまぼこだった。
そう、これね、天ぷらって言ったらね、そう、これが出てくるんです。
え、キラさんところのうどんにもこれ入ってるの？
いや、入ってないですよ。
これなんで？
え？
なんで？
いや、あの、うどん屋さんではめったに出すことはないです。あ、まあ、うちもね、一応ね、あの、なんでしたっけ？あれがあります。丸天っていうので提供はさせていただいてます。丸天っていうんでね。その四角い白身魚ではなくて、ちょっとまた丸い形のやつですね。はい、丸天っていうことで、提供はさせていただいておりますが、ですです。ですんでね、そう。ですんで、香川県でその天ぷらって言えば、
不思議だね、これ、ね。
これが出てくるんですよ、まず。なのでね、完全にね、そう。で、おでんの具とかしてでも使われてたりする定番のものだったりするんですけど、で、地元のスーパーとかにもね、うん、普通に売ってるんですよ。で、まあ私、県外、大阪でしばらく過ごしてたりしてたんですが、そう、全くなかったですね、うん、びっくりしました。そう、これが全然なくてですね、ですです。うん、ですんでね、そう、丸天で、そう、丸天の場合、丸天うどんとかっていうのは結構その、福岡の名物とかだったりするんですよね。まあ、練り物の天ぷら系ですね、これを。まあ、有名なのは熊野の天ぷらとかですね。熊野の天ぷら。
え、熊？
熊野。
え、熊？
熊野。熊野の天ぷら。
熊野？
うん、熊野さんです。
あ、びっくりした、びっくりした。熊の天ぷらって
熊の天ぷらじゃないです、熊野の天ぷらですね。
うむ、
まあ、そんなものもあったりするんですが、これね、まさに地元とアウェイだと思います。さあ、そしてですね、地元とアウェイって言いますと、アリスさんから言ってた、あれですね、
あれですね、
あれです、あれ、熊野の天ぷら、はい、
言うよ
はい、どうぞ。
熊野の
天ぷら。
え、あの、ほら、はい、子供の頃のあれでしょ？
はいはいはい。
ね。子供の頃さ、
はい、
何かこう、洗濯をするときにさ、
はいはいはい。
なんか指の股とかでいろいろこう、数えたりとかいろいろやったことあると思うんだけど、
はい。
だけど、その時に、こう、指で、ポンポンってこう、やりながら、あの、どれにしようかな、天の神様の言う通りってやるじゃないですか。
ありますね。はい。どちらにしようかなとか、どちらにしようかなとかね。いろいろとあるんですけどね。はい、
天の神様の言う通りの続きをみんな、コメントで書いてくださいよ。
はい。どちらにしようかなとか、どれにしようかな、天の神様の言う通り。
神様の言う通りの次から、ちょっと、皆さん書いてくださいよ。
続きです。はい。超速部元近さん、今日水曜日だった。いらっしゃいませ。はい。アルメルとアムルさん、さぬきの天ぷらといえば、金時豆の入ったかき揚げ。なるほど、かき揚げの天ぷら。
金時、
はい、はい、椿さんが、
うん、
椿さんは、あのね、あの、あの、あのね、鉄砲撃ってバンバンバン柿の種。 はいはいはいはいはい。いやあれね、うちの地元も結構長かったですね。
ね、僕のところはあのねのねだけだった。
あ、なるほど。どれにしようかな、天の神様の言う通り、あのねのね、
あのねのねっていうのは、
はいはいはい、
小平市は。
なるほど。
これにして。
熊野いづきさん、これ結構、強烈なん来ましたね。はい、どれにしようかな、天の神様の言う通り、ギッタンバッコン、ギッタンバッコン、ドアラ猫踏んだかな。なるほどね。ドラ猫踏んだかな。
すごい、初めて聞いた。
これ初めてですね。
すごいね、すごいね。
これすごいですね。ジェネレーションギャップじゃない。地方、地元とアウェイ。
場所ギャップというか。
場所ギャップ。
アウェイギャップか。
ですね、アウェイギャップですね。ちなみに、うちんところはですね、どれにしようかな、天の神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つおまけにバンバンバン、柿の種埋めたか、埋めるか、そんな感じだったと思います。もう一つおまけにバンバンバンが。
鉄砲撃って何？
鉄砲撃ってバンバンバン。もう一つ。
この鉄砲撃ちあたりは椿ちゃんと同じだ。
うんですね。で、もう一つおまけにバンバンバン。柿の種埋めるかなんかそんな感じまでいったんですね。
バンババンじゃなかったんだ。
バンババンじゃなかったです。はい。アウェイですか？いや、誰もがアウェイになると思います。これに関しましては。
ね、そうそう。誰もは自分以外
アウェイだから。自分以外はアウェイだと思います。
これは、いや、つばきちゃんね、これ鉄砲ってワンワンワンをね、ちょっと昨日、HR さんに聞いて、はい、うわ、同じだって思って、ちょっと笑ってしまって、もう申し訳ないんですけど。
ほうほうほうほう。
結構鉄砲ってワンワンワン多いなって。
なるほど。
でも、手の根はつばきちゃん、うちと一緒なんだよね。
そう、うちはね、根の根はなかった。なかったです。根の根はなかったですね。
東京都の根の根が入ってるの。
ほうほうほうほうほうほう。
もしかしてさ、
はい。
僕と HR さんの真ん中あたりにいるかもしれない、
ね。あ、その可能性はありますね。
そうそう、どっかで食文化が混ざるところがあるんだよ、きっと。
そう、ドラ猫踏んだかな、踏んだかなとか、ギッタンバッコン、ギッタンバッコン。これは私も初耳でしたが。でもこれもね、初耳じゃない方もいらっしゃるんでしょうね、おそらくは。まあ、その方にとっちゃ我々の、うんうんうんうん、ね、鉄砲撃ってバンバンバンがね、初耳になるでしょうけどね。いろんなのがあるんだな、うん、調べてみるのもありかな。
そうそうそうそう、そんなのがあるのってなると思うんだけど、
はいはいはい、
あんまりにもこれ種類がありすぎて、もういろんなの聞いてみたいなって思って。
はあ、はあははあ、は。まあ、でも、そういうんだったらさ、例えばその不謹慎ではございますけど、うん、明かりをつけましょう。何？って感じ。
明かりをつけましょう。
ボンボリニーじゃなくて、いわゆるその、替え歌。小学生が歌うような、不謹慎な替え歌です。これも地方によって。
あ、なんかね。
はい。
なんだっけな。ありと。あ、わかんない、忘れた。
うちには明かりをつけましょう、爆弾2なんですよね。
おお。
ドカンと一発、ハゲ頭、みたいな感じの、このドカンと一発とか
も、ね。ひどいな、それ。
何でしたっけ。
ハゲ頭はどこでも出るんだ。
5人ギャングの人殺し、今日は楽しいお葬式、みたいな感じでしたね。そんな感じのいわゆる不謹慎替え歌みたいなのもね、地方によって多分違うと思うんですよ。何にこう明かりをつけるかとかのね、そういったもね、うんね、うん、ちょっと聞いてみたいとは思いますけどね、
うん、
そう、じゃんけん、
じゃんけんもね、同じテレビでやってた。
なるほど。じゃんけん、パーはパイナップル、うん、チョコはチョコレート、うん、グーはグー、
グーリコ。
そう、何でしたっけ、グーはグリコではございますけど、グリコだと3歩しか歩けないじゃないですか。
そうなの、パーが一番歩けたんだよ。
そう、パーがパーイーナーツープール6歩ですよね。でチョキチョキもチンヨーコーレイトで、6歩なんですよね。で
そうそう、
グーはグーリーコで3文字なんですが、これがあの地方によっては、うん、ちょっと歩数を稼ぎたいために、わざとグーリーコのおまけで 7歩歩いたりとか、
グーリーコのおまけ付きっていうのがせばったような気がする。
そう、うちはグーリーコのおまけ付きで、グーが一番、歩数を稼げるみたいなね。はい。はい、そして、これ、何でしたっけ、明かりをつけましょう、爆弾2の続きかな。着物を着替えて、苦しめて、今日は楽しいお葬式。あー、なるほど。やっぱり、地方。
首締めてじゃないかな。
首締めてかな。なるほどね。
うん。
いや、これも地方によってやっぱ。
楽しいお葬式は同じ、
ね。同じですね。グーはグリコ。うん、なるほど。椿さんはグリコのおまけですね。
うん、グリコ、グリコ。
はい、熊野いつきさんはグリコ。そうだからこれもね、なんか何でしたっけ、パーでパインとかで3文字とか、ね、3歩とかっていうのね。いやこれ
なんかあの、
はいはい、
昨日おとといテレビで見たのは、
はい、
北海道かな、
はいはいはい、
ね、なんだっけな、なんかすごい違うのあったんだけど忘れちゃった、悔しいな。
あー悔しい。
あーね、取っとけばよかった。
はい、ガブガブさん、うどん
けん様、まあ、とりあえずグリコはあれだ、
マイトスということでいらっしゃいませ。
あのあれです、はい、あれです、
何がいい、
元近さんの、
ほう、
元近さん、
あ、いろいろあった、なのなの
どちらにしようかな、
ほうほうほうほう、どちらにしようかな、なのなのなのなのなのなのなのなのって延々とエンドレスにやるパターンですね。なるほどね。
なので
、聞いて思い出してね、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つおまけにバンバンバンもあった気がする。あー、やっぱ鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つおまけにバンバンバンはやっぱあるのね。なるほど、
東京都にはなかったんだろう
な。お、ガブガブさんがグーはグリーンピース、あ、なるほどね、グリーンピースだったら6歩で、
グリーンピース、
グーもチョキもパーもね、進む歩数が同じだと思うんでなんですけどね。これでもね、アリスさん、グーがある、うん、ある意味そのグリコだった場合さ、何でしたっけ、そう、チョキをさ、もっとチョコレートじゃなくてもっと歩数を稼げるやつにしたら、うん、結構駆け引きが生まれそうな気がするんですよね。
え、チョコレート、
だからパーはパイナップルで6歩じゃないですか。でチョキをチョコレートじゃなくて、うん、その10歩ぐらい進めるなんかに変えると、言ったらその、
うん、
そう、やっぱり歩数の多いチョキで勝ちたくなるけど、そのチョキに勝つためには、うん、あえて3歩のグーを選ぶとかっていうような、その駆け引きが生まれそうなので、面白い。うん、ね、
なんか、今これちょっと、ネットで調べたんですが、
はいはいはい。
これ、グリコって遊びらしいですね。
あ、そうなんだ。
グリコ、カッコ遊びって書いてあって、ローカルルールとして、
はい、
グーが勝ち手であるときのグリコを、グリコのおまけあるいはグリコのおまけとして7歩または9歩進むルールを採用することもある。はいはいはい、パーは、パーが勝ち手であるときはパイナップルを、パイナップルーと伸ばして7歩進むときで、はい、チョキをピーと発音する地方では、チョコレートがピーナッツになる場合。
あー、なるほどね。グー、チョキが、グー、ピー、パーみたいな感じの。
うん。で、グーで勝った場合、グリコのパリパリチョコレート。パーで勝った場合、パイナップルパリパリミルフィーユ。
はぁはぁはぁはぁ、長いな。
めちゃくちゃだよね。
長い。
長いよね。
まあ、でもこれってある意味さ、ちゃんと歩数を分けてたらさ、 そう。例えば、そのパーで勝ったら、まあ、6歩で、チョキで勝ったら10歩進めて、うん、グーで勝ったら3歩みたいな感じにやるとさ、そう、うん、何やったっけ、まあ、心理的にはチョキで勝って10歩進みたいけど、その10歩進みたいチョキを、うん、防ぐためにチョキアンチとして3歩しか進めないけどグーを出す、でそのグーを出すのを読んでパーを出すみたいな感じのその駆け引きがすごい生まれそうな気がするんですよね。わかります、わかります、なんとなく、
なんかわかるような、わかるような、わかるような、
はい、例えば残りね、お互い10歩でゴールできる状態だったとします。例えばね。そう。じゃ
あ、ね。
はい、はい。
北海道がね。
はい。
グーがグスベリー。
グスベリー。なるほど。もう何でしたっけ、
グスベリー。
遊びのグリコの、グリコがなくなっちゃってるじゃないですか、それ。
グーはグスベリー。
はい。
うん、グズベリーのことだよね、きっとね。
ですね。はい、グリコネタ盛り上がるね、うん、ありがとうございます。まあまあまあ、ね、定番のネタではございますけど、さあ、というわけでアリスさん、残り10歩って時に、はい、そう、うん、チョキだと10歩いけます、グーだと3歩しか進めません。そう、チョキで勝つと10歩進めます。言うたらゴールできます。で、グーで勝つと3歩しか進めません。そう。
うん。
ゴール地点は10歩でございます。チョキで勝つとゴールできます。うん、グーで勝つと、3歩しか進めません。うん、で、パーで勝つと7歩進めます。さあ、
うんうん、
さあ、最初に何を出すかっていう、となるとこれすごい駆け引き生まれません？
ああ、あれですね。1から3までの数字をっていうやつと同じような感覚で。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうことです、そういうこと。ね、ぐるぐるぐるコサミン。まあ何でしたっけ、そう、あ、3歩かやって3歩刻みで行くことも3回だとゴールできないんですよね、
うん、
いやー、これね、結構その駆け引きが生まれそうな、そんな気はしますがね。はい、まあ、定番のローカルネタ、
何人でやるかにもよるよ、
何人でやるかにもよりますね、確かに。というわけでですね、なんかグーチョキパーが一気に出せる指なかったっけ、あ、これもね、なんかローカルありますよね、グーチョキパーが一気に出せる、
パスカルの法則を、
はい、
親指を立てて人差し指さすみたいな、
はいはいはいはいはい、
地方によってはこれチョキなんだよね、グッチョのチョとか言ってこのチョキ出された時があるとこ、
あー、なるほど、グーフィー、チョッパー、パックマンにしよう。
じゃんけんポンっていうのも結構地方じゃグッチョのチョもある。
そう。じゃんけんポンの。
グーフィーだと、ウェウェウェウェウェみたいな。
そう、じゃんけんの掛け声とか、なんだっけ、グーとパーで分かれるときの掛け声。じゃんけんポンはじゃんけんポンとかじゃんけんホイぐらいなんですけど、グーとパーで分かれる、二つに分けたい時の掛け声って、何でした、アリスさん。
うん。グーとパー。
グーとパーで、そのチーム分けするときにさ、うん。チーム分けするとき
に。グーパージャンだ。
グーパージャン。グーパージャン。あ
ー。グーパージャン。
うちはグッとパーですね。とか、お、グッチョパー。
何そのボンキュー。
グッチョッパーの方いましたね。あとなんかうちの地元でも、グーパーホイっていう掛け声もありました。グーパーホイみたいな感じの。グッ チョッパーはでもグーチョキが入ってますよね、それ。ね。
ね、グーパージャンと、
はい、
グーパージャスが。
グーパージャス。ほうほうほうほうほう。グーパーで分かれましょう。ああ、なるほどね。グーパーで分かれましょう。はい、熊野いつきさんはグッドパー。ああ、やっぱこれも地方によって結構ギャップありますね。
うん。あとみんなのところでは最初はグーってやるのか
な？わかんないですね。グッパー、あとはうちグッパーホイとかもありましたね。グーとパーで分かれましょう。
最初はグーって言いながらパーだ。うん、
その最初はグーのネタなんですが、何でしたっけ、それを不意打ちするために、最初から当て出すのはありましたね。はい、最初からっていきなり何でしたっけ、グーじゃなくてパーを出すっていうね、掛け声で。最初はグーはやりますね。あ、でもその最初はグーの何でしたっけ、ネタでですね、これまあちょっと、別に誹謗中傷でも何でもないんですが、最初はグー、まったまったグー、イカリア長介、頭がパーみたいな感じで、いうのはやってた、ありましたね。結構長い。
子供がすごく好きそうな。
そう。はい、イカリア長介さんは、偉大な方でございます。尊敬しております。最初はグー、またまたグーね、そんなネタもありましたけどね。いや、これでもほんとグッドパーね、これも掛け声とかも全然違ったりするんですよね。いや、随分と、話し込んではしまいましたが、投稿来てるやつ読んでいきたいと思います。正義が勝つとは限らない。なるほどね。あー、それは私知らないな。はい、熊野いつきさんの最初からはありました。最初からはやっぱどこでもあるんですよね。不意打ちですよね。はい、
あるん
だ。では、泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。関西、特に大阪での食文化で、お好み焼き定食っていうのがあります。想像つくと思いますが、お好み焼きをおかずに白いご飯を食べるというものです。関西では普通ですが、この炭水化物をおかずに炭水化物を食べるという行為は他の地域から見るとありえないらしいです。粉もん大好きな関西人だけの独自の文食文化かもしれませんね。そう、私もね、このお好み焼き定食、まあ、私がよく利用してたお店ではですね、お好み焼きと、18穀米かなと、お味噌汁とサラダがついた定食でしたね。18穀米と、白ご飯は選べました。このお好み焼き定食っていうのはやっぱりね、違和感あるのかな。ちなみに意外に意外なんですが、うどん県ではですね、うどん定食でご飯とうどんを一緒に食べるっていうことは結構珍しかったりします。おにぎりはありますね。おにぎりとうどんっていうのはあるんですけどね。はい、豚骨ラーメンに白米の定食。いや、これ面白いですよね。美味しいですよね。豚骨ラーメンの濃い、スープに白米ってめちゃめちゃ合うんですよね。ちなみに元囚人さん曰く、中国人からしたら餃子にご飯も考えられない組み合わせらしいですね。
そうなんだ。
はあ、はあ、
じゃあ何で、そのまんまやむちゃ。
まあ、そもそも白米、日本人白米好きすぎですからね。はい、ガウガウさんが元ネタは知らんがじゃんけんホイホイっていうのを思い出した。はあ、はあ、はあ、熊野いつきさん、ご飯とお好み焼きが一緒でも違和感ないな。
あっち向いてほい。
ね。いやー、でもあれですね、ご飯とお好み焼きが一緒でも違和感ない、違和感あるところと違和感ない地域とね、たこ焼きがおかずでご飯を食べるっていうのは違和感あります？
たこ焼きとご飯。
そう、たこ焼きとご飯、
味が濃ければ何でもおかずになる。
まあ、確かにそうですけどね。 まあ、ちなみにあの穀物重ねがダメならご飯と豆腐の味噌汁だけでアウトでしょう。まあ確かにそりゃそうですけどね。そう、お好み焼き定食っていうに関しましてはあんまり違和感ないって方はいるかもしれませんが、たこ焼きをおかずにご飯を食べるっていうのはね、これ違和感ある方結構いるんじゃないでしょうかね。どうでしょう、アリスさん、いかがですか。
味が濃ければ何でも、
味が
濃ければ何でも。
熊野いつきさん、たこ焼きとご飯違和感ないですね。あー、なるほどね。焼きそばとご飯とかもね、違和感ない、ある方とない方がいらっしゃるのではないかなとは思いますが、はい、ね、酢飯をおかずにご飯、あー、チャーハンをおかずにご飯とかね、半チャーハン、チャーハンをおかずにご飯っていうのは、チャーハンをおかずにご飯っていうのはありました。そう、何でしたっけ、ラーメン屋さんでチャーハンの大盛りを頼むと高いから、チャーハンをと、ご飯を別々に頼んで安くあげるみたいな感じのね、はい、秋月千恵さんが、一度お好み焼きでご飯食べたことあるけどソースの味しかしなかった。やっぱり、秋月自衛さんは、お好み焼きご飯は違和感なのかな。定番はラーメンライス、ラーメンライス、ラーメンライス、椿さんが言うラーメンライスはもうこれは定番中の定番ですよね。でもラーメンって結構濃い味のものが多いですから、特に豚骨ラーメンなんかはですね、濃い豚骨スープがご飯に合うんですよね。まあある意味口直し的に食べるのかなって思ったりはします。はい、ガブガブさんがね、チラシ寿司をおかずにご飯食べるところがあるそうですね。0.11 トン体重があるが、はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、秋月千恵さん、嫌いじゃなかったんですが、どこまで行ってもソースだったので、まあ別にという感じ。まあソースご飯ね、まあ私なんかは結構そのお好み焼きにそのマヨネーズをかけたりすることあるんで、マヨソースご飯ね、美味しいですよね。でもご飯に直接マヨネーズはかけたくない派です。マヨネーズをご飯に直接かけたくはない派でございます。口の中で混ざると一緒なのかもしれませんけどね。はい、F マナさんからいただきました、ありがとうございます。ホーム&アウェイと言いますと、いろんなものに、首を突っ込んでいる私には多々存在しますが、私にとってホーム&アウェイと言いますと、アルミレックス新潟 VS J リーグチーム、西武ライオンズと横浜、ディーナベイスターズ VS プロ野球チーム、ほうほうほう、京都と、中山競馬場 VS 国内の他競馬場、カナと、エイントリー競馬場 VS 他競馬場、ダブリン VS ロンドン、ベルファスト VS ロンドンデリー、競泳水着またスクール水着着用 VS ビギニ着用、緑紺黒白白赤 VS 他の色、戦隊のカラーですかね、新潟県 VS 他の、都道府県、南魚沼 VS、他市町市区町村というのが思い浮かびます。まさに地元とアウェイって感じなのかな。そう、まさに自分のね、アリスちゃんで F マナさんの住んでる地域プラス、国外みたいな感じの、そんなイメージなのかもしれませんね。はーい、まあ、でもあれですね、地元球団とかさ、地元のなんかリーグとか地元のチームとかっていうのはやっぱり応援したくなりますよね。その甲子園なんかも地元のね、球団が、球団というか高校が上位に行くとやっぱり嬉しかったりはしますからね。まあその辺もある意味、ね、地元応援っていうのはホームアンドアウェイの精神なのかもしれませんね。はい、ではファンデルネハンジャクチョウさんからいただきました、ありがとうございます。 ホーム&アウェイというと、俺は人生が常にアウェイだったのでホームというのがあまりない生活をしております。それでもあえてホームというものを挙げるならユーロの52カ国と地域がホームということになります。日本じゃないんですね、ファンネムネハン寂聴さんにとってのホームは。ヨーロッパ地域の52カ国がね、まあでもある意味さ、なんかホームと地元ってまた違うと思うんですよ。
うんうんうんうん。
ね、何でしたっけ？そう、ホームと実家、地元とはやっぱまだなんか感覚が違う、そんな気はあります。心のホームとね、心の実家と、リアルな実家で全然違うっていうのはやっぱあるんではないかなって個人的には思いますけどね。まあ、今でこそ私は、ね、うどん製在住になっちゃってますから、ホームと地元が一致はしていますけど、そう、大阪でね、過ごしてた時は、まあ、やっぱり大阪がホームで、ね、地元が、実家が、うどん県みたいな感じの、そんなノリだったりはしましたね。まあ、心のふるさとというやつなのかもしれません。はい、椿さんが塩ご飯好き。塩、プレーンな塩おにぎりとか、美味しいですよね。
あ、はい。あのさ、
はい。
南魚沼のコシヒカリで、
はい。
甘い米だ、もう塩だけでも本当にもう、
はいはい、はい。
あといらない。
なるほどね。
おいしい。
はい、では、元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。ホーム&アウェイのようなのを聞いて思い出すことといえば、看守のことを表向きは先生と呼ばなければならないのですが、俗語では親父と呼んでいることです。はあ、はあははあ、は。たまに間違えて看守に向かって親父と言ってしまう人がいますが、その時はつりと笑いながら親父とか言うなと言われてしまいます。ね、これでもその看守さんって、まあ男性の方が多いと思うんですけど、その女性の方とかもいるんですかね。女性の看守さんに向かっても親父って言っちゃうんですかね。でも俗語で親父っていうのは面白いですね。それは。はい。え？
でも僕あれだよ、はい、塾で先生のことをお母さん、あのおばさんって言っちゃったことあるもん。
ああ、私お母さん言ったことありますね。いやー、ついついやらかしてしまう恥ずかしいね、思い出ではございますが。
うん、
ついでに追伸、看守の階級でも、銀の星一つから三つ。その上は金の1つから3つまでの6階級があるのですが、銀1つの看守に怒られると新人のくせに怒る態度は立派だなと思ったり、金の階級の人など、江戸時代でもないのに目を合わせたら懲罰部屋行きなど、今時ありえない階級社会になってるなってことを思い出しました。はあ、はあはあははあ、なるほどね。そう、監修でもやっぱりその階級的なものがあるのですね。はい、ガブガブさんから、ホームは家というよりも活動拠点。あ、まあ確かにそうですよね。活動拠点っていうのは確かにその通りだと思いますね。うんうん、はい、では続いて、ナノブンミシレイさんからいただきました。ありがとうございます。ケイレイシャキーン、ご無沙汰しております。今の仕事の都合アーカイブで視聴しております。ありがとうございます。大阪から東京に出てきてもうすぐ10年。出てきた頃はベタなところだと麺類やだしや料理の味付けなどアウェイ感がすごかったですが、人間って慣れるものですよね。そう、関西から関東に行くとね、やっぱりその味とかが全然違ってね、びっくりするっていうのはありますよね。はい、 まあ何でしたっけ、そう味っていうのもまあ慣れるのかどうかね、長年培ってたらやっぱり逆にもうすでに関西の味には違和感が出てくるのかもしれませんけどね。はい、で続いて今では、これは何て読むんだろう、崎陽軒で合ってるのかな、崎陽軒がホームで551がアウェイになってしまいました。あ、マン、何々マンですね。崎陽軒は厳密には横浜ですが東京でも売っているので、551は百貨店に来る、祭事か通販でしか買えなくなりました。これから季節の変わり目、体調などにはお気をつけください。ではではっていうことでですね、はあはあはあはあはあはあはあ、なるほどね、肉まん崎陽軒、あ、アリスさん画面が消えました。はい、ちょっと待ってくださいね、よっ、あれ画面がアリスさん戻ってまいりましたか。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、アリスさんの画面が消えてしまいましたよ。はい、ああまた消えてしまった。
変なの映っちゃった。
いや何も映ってないです、何も映ってないはず。はい、もしもし、
え、
いや、アリスさんの配信画面が消えました。はい、お、ミャオさん、対人終わりにこんばんは、毎度でございます。本日のお題は地元とアウェイでございます。はい、アリスさんが、行方不明になってしまいました。はい、じゃあその間にですね、次の、やつを読んでいきたいと思います。来たら事故起きてた、いや、あるあるです、あるあるでございます、放送事故ですね。はい、コメントで監守、監守部長、副監守長、監守長、強制副長、強制長ですね、刑務官の階級。あー、なるほど、そんな階級があるんですね。過去にホームとハウスの意味の違いを調べたらそんな意味だったらしいです。活動拠点と、その他のアウェイってことなのかな。はい、アリスさんが戻ってこない、アリスさんが、おーっと戻ってきた。おかえりなさい。聞こえますか？
な。
聞こえますか？
お、うん。
はい、画面も、はい、ありがとうございます。というわけで、アリスさんの画面をちょっと、復活したいと、復活させたいと思います。ちょっとだけお待ちくださいね。これがこうで。
来た？
ちょっと待ってくださいね。これをポップアウトして、でこれをこれにして、で、ディスコードウィンドウを復活。はい、戻ってまいりました。お帰りなさいませ。
ただいまです。やっぱり回線がおかしいのか。
なるほど、はい、まあ、あの551とね、551と、崎陽軒、ね、肉まん系ですね。これがやっぱ関西と関東ではアウェー感が出てくるのなのかな。はい、では続きまして、地天使チェルビムさんからいただきました、ありがとうございます。はい、アリスさんおかえりなさいということですね。551って油？
ただいまです。
それは怒られそうですね。それは怒られそうですね。まあ確かに、油は556じゃなかったですかね。はい、
556だ、それだ。
そう、地天使チェルムさんからいただきました、ありがとうございます。英国女王が亡くなって、これからは英国大丈夫かなと思ったチェルムです。こんばんは、毎度でございます。あるネットの記事では今後100年で、衰退、滅亡する可能性のある国一覧に英国出てたし、別の、あれ、アリスさんがまた画面が、よいしょ、別のコラムでは今後10年で存亡の危機を直面しそうな国5カ国に英国乗ってたし、 ということですね。ホームアウェイと言いますと、三菱自動車は英語の略式で MMC ですが、その製造工場があるコンビナートのある県に住んでいますが、地元住民の間ではめげてめげて困る MMC、 製品を作るメーカーとして定着しつつあります。不祥事発覚後、後浸透が加速したような、めげるっていうのは壊れる、故障するという意味合いの方言だそうですね。そういえばめげる、これね、壊れるっていう意味をうちの実家では通用するんですが、うん、地元では通用するんですが、めげるっていうのはね、アリスさんとかは通用します、
うん、
壊れる、故障するっていう意味、めげた、
めげるっていうのは、
はい、
うん、それではない、
通用しない、
気分がめげる的な感じの、
なるほどね、うん、例えばその何でしたっけ、パソコンがめげたって言ってもわからない、通用しないですよね。
ちょっとおかしくなった。
パソコンがめげた
パソコンが感情を持ってて、
はいはい、
でパソコンが、はい、ね、感情を持ってて、
はい、
ちょっと気分が沈んでてめげてるっていう感じの、
パソコンがしょんぼりしてしまって、
思い出したじゃない。
めげるってそのなえるみたいな意味、
隣に寄り添ってる
意味合いですよね、その標準語だと。そ
う、
そ
う、 うんうん、
ガブガブさんは私もめげる通じる、
決して壊れるっていう意味はないな。
あ、うち壊れるっていう意味ありますね。そう、台車がめげたけんね、かくん手伝ってみたいなね、台車がめげたけん一緒に買いてって
、え、
台車めげたけん一緒に買いてって、なんのこっちゃって話ですよね。
書
く、うん、そうそうそうそうそう、
うん、
ね、さくらさんがうちだとめげるじゃなくてもげる、もげるか、あ、パソコンがもげた
もげ、
つばきさんがパソコン
げるとか、ね、
もうやだ、なんで毎日使うのっていうね。PC が、はあ、もうファン回すの、ファン回す気起きねえみたいな。めげてますね、それは。そう、まあ、めげるをグーると古文が出るので古い日本語のようだそうですね。はあ、はあはあはあはあ、なるほどね。
はい、めげ、
もげるだけどパゲルがよく使うやつだった。パゲルか、そういえばそのはけるっていうのもね、通用したり通用しなかったりあるんですよね。
ける、
はける、そう、何だっけ、
はけるって、
はい、
なんだろう、水はけが良いって感じのはけるになる。
そう、何でしたっけ、まあ、関西だけかもしれませんが、まあ、舞台用語なんかでもよく使われてるんですが、ほらお前早くはけろって言ったりすることがあるんですよね、早く、うん、出ていけみたいな
感じ、
はけろ、早くはけろ、はけるタイミングミスってるやんけ、うん、みたいな感じのね、出ていくっていう、
これ意味的には同じなんだね、はい、
もあるんですし、
水はけが良いってことはそういうことだもんね。
まあまあそうなるでしょうね。でも何でしたっけ、関西圏だと何でしたは、まあね、はけるっていうのをその、まあ、これ関西圏だけじゃなくて舞台用語でも出はけとかって言ったりするんでしょうね。出はけ、舞台用、これ完全に舞台用語だと思います。そう、何でしたっけ、うん、出はけ、出るっていうのは登場すること、出るで舞台から退場することははけるっていう、で2つ合わせてその出はけって言ったりするんですよね。これまた、あとはその捨てるなんかもね、用語、地域によって違ったりしますよね。ほかしといてとかさ、ほかすとかね、 何でしたっけ、うちの地元とかだったら捨てるのを掘るって言ったりとかもしますね。それ掘っといてって言われたらアリスさんどう思います？そこにある、そこにあるコップ掘っといて。はい、あれアリスさん、通信切れてるかな、起きてます？返事がない、ただの、ただのアリスのようだ。パゲルは博多弁らしいですね。北九州に5年いたけど知らねえ。なるほど。大阪に行き、それほかしといて、僕、ん？みたいな感じですね。ありますよね。そう、大阪だとほかすって言いますけど、うちの、うどん県とかではですね、掘るって言うんですよね。アリスさんが、真っ黒に、画面真っ黒になっております。掘るって言うんで、それ、ほっといて、そこにあるもんほっといてって言われたら、あ、アリスさん戻ってきたかな？はい、お帰りなさいませ。回線の調子がどうやら悪いそうです。けど、大丈夫ですか？アリスさん、聞こえますか？戻ってこないですね。うん。はい、そう。それほっといてって言われたら、普通の、表現だと動かさんといてくれみたいな感じの意味合いに聞こえると思うんですけど、そう、我が、うどんせいでは捨てといてみたいになるんですよね。なので逆の意味になるんですよ。だから完全にトラブルのもとですよね。で、関西人が使う直してください、直しといてっていうのも片付けてくださいの独特の言い方ですよね。そう、片すとかもね、元主任さんがおっしゃるように言うんですけどね。はい、バジトンプーさんがそういえば関東だと大きにを使う人いなかったってことではございますが、まあ、関西人でもコテコテの人とかわざと使う人以外は大きにっていうのはあんま使わないと思います。まあ、日本語っていうのはやっぱり難しいと思います。ちなみに続きを読んでいきたいと思います。日本の成人年齢引き下げが行われましたが、飲酒、喫煙可能な年齢は20歳据え置きだそうですね。で、世界ではどうかというと、EU 諸国では18歳のところがほとんどで、スペインでは16歳から飲酒可能でしたが、一部地域、マドリードや、バレンシア、カタルーニャでは2002年から16から18歳に引き上げられました。フランスも以前は16から飲酒可能でしたが、2009年に18歳に引き上げられた模様だそうですね。一方、アメリカ、米国では21歳以上で飲酒可能になるようで、その年齢になるまではアルコール提供施設に立ち入ることすら禁止だそうですね。例えばショッピングモールとかである区画にアルコールを提供するお店があったとして、21歳未満の人はその区画を通過することすら不可能だそうですね。はい、泉さん、京都では普通に大きにって言うそうですね。なるほどね。そう、大きにね、言う方とね、地元に深い方なら言ったりはするんでしょうかね。私もね、結構ね、大きにはついつい言いそうに、言ってしまいそうになります。はい、そしてですね、某潜入ゲームで有名になったソーコムピストル、ソーコムピストルで、通用するのは日本だけ、まあ、メタルギアソリッドなんかで有名になったやつですね。海外では H&K マーク23とか言わないと通用しないそうです。ちなみに、ソーコムとは一般的にアメリカの特殊作戦、作戦軍のことで、アメリカ東欧軍の一つであり、陸軍、海軍、空軍、海兵隊の特殊作戦部隊の、統合式をしているだそうですね。はあ、はあははあ、は。まあ、ソーコムなんかは、ね、某メタルギアソリッドなんかですごい有名になったピストルではございますが、まあ、これは日本では以外では、通用しないらしいですね。はい、一般的に岡山県の土産物というときびだんごが有名だが、これを土産物にするのは県外の人が多く、県内の人が土産物にするのは、大手まんじゅうにすることが多いそうです。なぜかは不明。さら自分はさらにひねくれて鶴の卵 にすることがあるかな。自転は駅の転売とかでは、欠点は駅の売店とかでは売ってないそうです。こんなところを思い浮かびました。なるほどね。はい、H&K、これあのヘッケラー&コッホでしたっけ。ヘッケラー&コッホですね、合ってます。 H&K ね、あの私もその何でしたっけ、サバゲーでは、MP5 を愛用しております、はい、MP5 サブマシンガンのね MP5 を愛用しておりますんでね。あとよいしょ、そうですね、その H&K、まあ、結構有名どころかもう定番のね会社ではございますけど、そう、あとは私あのサバゲーなんかではあのグロック社の、グロックですね、ハンドガンはそちらを利用してたりしておりますけどね。はい、H&K、ヘッケラ&コッホの、MP5 いいね、 MP5 はいいですよ。あとですね、意外に意外、うん、ま、ぐらいかな。はい、あとはあれですね、何でしたっけ、メガネ、ゴーグル、スミス&ウェッソンですね。スミス&ウェッソンの、何でしたっけ、射撃用のサングラスみたいなのを、使ったりはしております。はい、では、うどん伯爵さんからいただきました。ありがとうございます。はい、アウェイといえば小さいことですが、エスカレーター右に並ぶか左に並ぶかが違ってきますね。東京は左に並ぶんですが、関西は右、西日本と東日本で分かれるかと思いきや、どうやら宮城や北海道も右らしいですね。あれ、関西は左じゃなかったかな。大阪だとエスカレーターは右側だったかな。ちょっと私もあんまり記憶に残ってないんですが、はい、立ち位置がね大阪と東京で違うんですよね、片側を分けるっていうのは。はい、アリツさんお帰りなさいませ。
もうダメかもしれない、
もうダメかもしれない、はい、回線がどうやら不調ではございます。
回線が、
はい、というわけでですね、アリツさんを再度、復活させたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。
よっ、もう時間ないから、
これで OK。そう、アリスさん、さっき、聞きたかったんですが、何でしたっけ、そう、そこのコップほっといてって言われたら、
うん、
アリスさんどうします。そこにあるコップほっといてって
多分ね、
はい、
塔によっては捨てといてっていう意味だと思うから。
あ、なるほどね。
僕は、
はい、
ほっといてって言われたら、
はい、
何も手を下さないよ。
なるほどね。
ほっといては、ほっといてあげてよ。
ですよね、これね、
うん、
これ本当
その意味が
真逆になりますからね。
え、構えってこと。
え、いやいや、何でしたっけ、そのまま置いといてっていう意味と捨てといてっていう意味、真逆ですよね、ほぼほぼ。
あ、なるほど、そういうことか。
そうそうそう、うちのね、地元だとほっといてって言われたら捨てといてになるんで、そう、気をつけないといけなかったりするんですよね。
僕のところは、
はい、
といてっていう意味はないけど、
はい、
どこだっけ、うっちゃけといて、
うっちゃけといてか、
うん、捨ててっていうのがうっちゃけるっていう、
はあはあはあはあ、なるほどね、
変わった言葉だなって思ってね。
はい、街のエスカレーターには張り紙がしてあって歩かないでって書いてあることが多いですね。大阪にいるけど右側に、そう、大阪はね、右側に並んで左側が、歩きですね。関西と関東で逆だったりするんですけど、概要欄の落ちてくる機能がハリーポッターに見えて混乱してた ほう、落ちてくる機能、概要欄にあります、あれですね、パーティーパロットが落ちてくる機能ですね。パーティーパロットが落ちてくる機能、連打すると、画面の上からいっぱい降ってきます。画面の上からいっぱい降ってきますんでね、ぜひぜひ、皆さん、連打してみてください。ね、天井から、パーティーパロットが、あの、ゲーミングカカポがいっぱい降ってきます。
かわいいよね、カカポかわいいよね。
うっちゃけて、悩みでも打ち明けてたら面白いのに、ね。うっちゃけては悩みを打ち明ける的な感じの、そんなイメージなのかな。はい、エスカレーターから乗り出さないようにぶら下がってる、あれ意味ある、あれはね意味あると思いますよ。あれなかったら多分あの何でしたっけ、クロスしてる時に首挟むバカがいるんじゃないですかね、おそらく。
なんか過去こういう事故があったからつけてるんじゃないかな。
あー、そんな可能性もありますよね、
うん、
はい、そして、サンミッシェルさんからいただきました。私のことではありませんが、先の対戦といって、太平洋戦争のことになるのがアウェイ、先の対戦といって応仁の乱のことになるのが地元みたいな。なるほどね、
応仁の乱。
伊達五十嵐さんの力作のシステム、そう、パーティーパロットを連打するとね、押すとパーティーパロットが降ってくる機能ですね。伊達五十嵐さん、うちの過去にも、ゲストに来ていただいたことがある、方でございます。ちょくちょくあるらしいですね。エスカレーターから身を乗り出して挟まる。まあ、今ではちゃんとね、安全装置が働いて、止まります。そう、ベルトもね、大概のやつは気合い入れて引っ張ったら、止まったりするんですよ。
そうなの？
ですです。気合い入れて引っ張ったら止まりますよ、あれ。
やいか。
怒られるので、やらない方がいい。
根性と愛さえあれば、レイブンズナイトになれる。
え？あ、そうですね。気合と、根性と愛が、と熱血感があればね。昔、エスカレーター逆走したな。あ、エスカレーター逆走、私もね、経験あります。
僕もやった。
ね。全力疾走しないと、意外と戻れなかったりしますけどね。はい、マシュマロの方を見ていきましょうよ、うん、はい、マシュマロの方は特に来てないっぽいですね。はい、マシュマロの方は特に来てないんです。はーい、というわけでですね、今日のお題のコーナーはこの辺、掲示板全部読んでみましょう。大丈夫ですね。はい、以上でございます。今日のお題のコーナーでございました。さて、エンディングに行く前にいつものあのコーナー行ってみましょう。
発言しとかなきゃ。
さあ、というわけでですね、今日のエンディングに向かう前にバトロワのコーナーでございます。さあ、というわけでですね、バトロワコーナー突入したいと思います。はい、皆さん、準備はよろしいでしょうか。参加したい方はですね、 YouTube ライブで発言していただければね、何気に時間きっかりのバトロワ、まあ、何でしたっけ、うちのレイブンズナイトに関しましては、約2時間ぐらいを予定しております。約2時間なのでね、早かったり遅かったり、まあ、大概は延長するんですけど、
ね、
約束はできないでっていうことですね。アリスちゃんがドラえもんみたいになってる。アリスさんのキャラどれだろう。
あ、これね、ドラえもんみたいになってるのは、あのシルクハットかぶって、
はい、
右は左の方にいるんだけど、
これですね、アルキさん、アリスさんドラえもんみたいになってますね。
そうなの、はい、なんとか変えたいんだけど、
エンチャルさん以外頑張れっていうことではございますが、いやはい、というわけで私も頑張っていきたいと思います。
セリフでも言って、あ、間違えちゃった。
はい、ではですね、バトルはコーンの入力しますよ。準備はよろしいでしょうか。はい、バトルオアコマンド入力しました。はい、というわけで画面から皆さんが消えて上空から降ってきます。上空から降ってきて戦闘開始でございます。 さあというわけで始まりました、バトルロイヤルレイブンズナイトの配信を締めるバトルはスタートしました。まず最初の乱戦を生き残るのは誰か、すでに何名か速攻戦闘不能になっております。いやー激しい戦いが今夜も繰り広げられております。今日は展開が早いぞ。ものすごい勢いでどんどん弾け飛んでいきます。ものすごい勢いでどんどん皆さんが弾け飛んでいきます。今日は展開が早い。もうすでに残り4名ミャウさんと、体力的には私が若干アイテムを取って有利、椿さんとミャウさんと私が残ってる状態でございます。ミャウさんが戦闘不能、椿さんと俺との一騎打ち、椿さんと俺との一騎打ち。体力的には俺が有利か、体力的には俺が有利か、俺の後ろを追っかける椿さん、そしておっとここで椿さんが戦闘不能、勝者は俺です。やったぜ
おめでとうございます。これは誰かが呼び切って真逆になってしまいました。
はい、というわけでですね、やったぜ、久しぶりに勝利でございます。はい、ブーブーブーで空気読めまさかの、もうね、ちょっとさすがにこれはあれなので、アリスさん、うん、お星様を皆さんにプレゼントしようと思います。はい、というわけでアリスさん、手をかざしてください。手を
さあ、
はい、キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ、ね、いつもの私の口から出たやつじゃなくて、アリスさんの手からこぼれ落ちたお星様でございますんでね、これを皆さんにプレゼントしつつ、はい、さらに爆弾を天から降らせて、ね、皆さんにお星様をプレゼントしたいと思います。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。はい、というわけでですね、そう、今後の、いくつかの予定を紹介していきたいと思います。まあ今後の予定ではですね、9月の24日土曜日ですね、まあ私がエルデンリング実況しているエルデンリングのですね、第2回チャンバラ杯っていうのを開催予定でございます。こちらはですね、お手伝い役といたしまして、アリスさんにもね、来ていただく感じになっておりますんでね、うん、ぜひぜひ、
に
ぎやかし枠として来ていただくことになっておりますので、ぜひぜひ、お越しいただければと思います。そう、大会の実況席に関しましては、何でしたっけ、そう、こんな感じを予定しております。はい、私とアリスさん、まあ、ちょっと何でしたっけ、ちょっと今はこれ本番とまた違ったりするんで違いますけどね、実況席でですね、この後ろの背景に、前の試合のリプレイを映しながら、画面右にはトーナメント表を表示してみたいな感じのね、感じで進めていくようにする予定ですんでね、ぜひぜひ、皆さんお越しいただければと思います。はい、まあ、それに伴いですね、私自身もその何でしたっけ、強化月間といたしまして、まあ、毎日のように対人配信行っておりますんでね、よかったら見に来てください。はい、アリスさんもギューしたいということでですね、アリスさんね、カタツムリにギューされるのもどうかと思いますけど、カタツムリにギューされるってことですね。
カタツムリに
ギューされる。そう、カタツムリにね、抱きつかれてギューされてですね、っていう、ネタがね、そう、まあ、そんな感じでですね、アリスさんも戦うのかっていうことではございますが、アリスさんはね、実況、解説というか、にぎやかし枠というかですね、お手伝い枠としてですね、来ていただく形になります。私自身もですね、大会に、本番に関しましては、戦闘は行いません。あくまでですね、運営として頑張ろうかなって思っております。まあ、エキシビジョンマッチでですね、戦うかなとは思いますが、姫はですね、チャンバラ杯に関しましては多分来ないと思います。はい。まあ、そんなわけでですね、 懐かしい、こう、そう、東方のね、確か、アレンジの同人かなんかの曲だと思います。はい。というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、変態バーチャルライバー、HRR と書いて、HR と、
画面向かって右、バーチャルネット、星を姫こと、セラフィムでした。
はい、この二人でお送りしました。また来週も聞いてください。そういえば、来週ね、ゲストの方としてですね、私が、モデルした方が登場するかもしれないです。はい。私がモデリングしたアリスさんと、一緒に協力して、デザインした VTuber さんが、今週のね、16日にデビュー予定でございます。
みかんちゃんだな。
そう、みかんちゃん。みかんちゃんこと、みゆちゃんですね。が、今週の、16日にデビュー予定でございます。
もうすごいじゃないですか。
はい。で、それに伴いですね、来週の、ゲストとして、まあ、スケジュールが合えば登場していただくかもしれません。はい。ですです。ですんでね、ぜひぜひ、それも楽しみにしておいてください。おー、ワクワクということでですね、光合成キノコさんもワクワクしていただいてる感じでございます。そう、みゆちゃんの、デビュー配信、が、16日かなに行われる予定でございます。アリスさんにお子さんか、そう、私のね、アリスさんが、一緒に頑張って作ったあの、みかんモデルのやつですね。
みかんちゃん。
はい、みかんちゃんでございますんでね。ぜひぜひ楽しみにしておいてください。では、みかんちゃんではございません。名前はみゆちゃんですね。みゆちゃんでございます。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。皆さん、最後までお付き合いいただきありがとうございました。そして、コメントいただいた方、ニコニコ生放送、YouTube ライブ、ツイキャスで見ていただいている方、そしてアーカイブ見ていただいている方、感謝感激ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、Twitter のフォローなんかもお願いしますし、ニコ生の、コミュニティ登録なんかもよろしくお願いいたします。では今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは自称一般兵 H こと HRR か、一般兵 H じゃねえや、
今一般兵
って言ってしまいましたね。変態バーチャルライバー、HRR と書いて HR と
プリストの H アリセラフィムでした。
また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。おやすみなさい。